1月13日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。村田製作所、稼ぐ力で挑む三層経営、部品単体から変革。村田製作所が電子部品の強固な収益基盤を足がかりに事業モデルを変革しようとしています。背景にあるのは高速通信規格 5G や自動車の次世代技術ケース、あらゆるものがネットでつながる IoT などの進展で広がる新たなビジネスチャンスです。ただ新分野の開拓は成長の源泉であるとともに、村田製作所の強みが薄れるリスクもあります。ファーストリテイリング EC 強化へ、世界で自動倉庫、中国でも22年度。ファーストリテイリングは商品のピッキングや入出荷を自動化した最新鋭の倉庫を世界の主要市場で整備します。日本に続いてアメリカやヨーロッパ、オーストラリアでこのほど初の自動倉庫が完成しました。2022年8月期中に中国でも稼働させる予定です。総投資額は1000億円です。市場が拡大する EC の強化に不可欠な物流の省人化を通じて事業モデルの転換を急ぎます。ホンダ、データ元に値引き、売れ筋などリアルタイム分析。ホンダは2022年度をめどに国内の乗用車の販売システムを刷新します。売れ筋車種や顧客情報など販売店が持つデータをホンダがリアルタイムで把握分析し、値引きなど価格施策をより戦略的に展開します。楽天グループなど EC 大手が新車販売を拡大しようとする中、データ分析力を高めて異業種との競争に備えます。円の実力低下、令和の内外価格差問題に発展も。日本の通貨円の弱さが際立っています。円の対ドル相場は5年ぶりの安値圏にあり、総合的な実力を示す実質実効為替レートは50年ぶりの低水準に迫っています。実質レートの円安は日本の企業や個人が海外で活動するコストが高いことを意味しており、日本の割安感が指摘されるケースもあります。1980年代に日本の物価が高いと言われた内外価格差問題が逆方向で進みつつあります。豚の心臓を人体に移植、アメリカで世界初の成功。アメリカ、メリーランド大学は10日、人体が拒絶反応を起こさないよう遺伝子操作された豚の心臓をアメリカ人男性に移植する手術を成功させたと発表しました。豚の心臓を人間に移植するのは世界で初めてです。アメリカでは臓器の不足が深刻な問題となっており、豚の臓器の移植に期待が高まっています。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉は、基金、チェックしておきましょう。特定の事業目的のために国が積み立てている資金を指します。独立行政法人や公益法人などが国から交付された補助金などを原資として他の財産とは分けて保管します。国の予算に金額を計上して新規に造成したり、既存の基金に積み増したりします。国だけでなく地方自治体が保有する例もあります。ハローワールドトピックスのコーナーです。世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今回は北京オリンピックの話題です。外交的ボイコットや新型コロナウイルスなど様々な障壁がありましたが、来月2月4日から2月20日まで開催されます。2月4日には開会式も行われる予定で、2008年夏のオリンピックでも総指揮を取った映画監督チャン・イーモウ氏が総監督を務めることとなりました。会場は前大会でも開会式が行われた国家体育館で、鳥の巣のようなデザインで有名です。ご存知の方も多いと思います。前大会の開会式は中国文化とデジタルが合わさったような華やかな演出が世界中から高い評価を受けました。ただ今回は新型コロナウイルスの影響で出演者数を前回の1万5000人から 3000人程度に縮小し、時間も1時間40分以内にするとのことです。前大会が行われた時は、私はまだ子供だったので、歌を歌った少女が実は口パクだったということが、実は一番印象に残っているのですが、その他にも華やかな花火や武術など、非常にレベルが高い演出に目が釘付けだったのを思い出し、今回の大会の開会式も非常に楽しみにしています。今回の北京オリンピックは、日本は政府関係者の派遣を見送るという立場となりましたが、過去には政府関係者だけではなく、選手も送らなかった大会があります。1980年夏のモスクワ大会では、前年のソビエトによるアフガニスタンへの軍事侵攻に抗議するため、アメリカや日本、当時の西ドイツなど、西側諸国が選手団を派遣しませんでした。1984年のロス大会でも、ソビエトや東ドイツなど、東側諸国がボイコットをしたという歴史があります。今回の中国の人権侵害に対する外交的ボイコットは、選手は出場できるものの、政治的対立にスポーツを巻き込んではいけないという意見もあります。あなたは今回の外交的ボイコットについてどうお考えでしょうか？また北京オリンピック楽しみな種目はありますか？あなたの意見ぜひコメントで教えてください。ここでイベントのお知らせです。グローバル AI テックカンパニーのアウージャパンが24日に Z 世代が求める楽しい EC サイトとはというトークライブイベントを Zoom で開きます。ヤング日経から水曜担当の斉藤ありささんも参加します。イベントの一部は後日ヤング日経でも放送します。詳細お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。ヤング日経木曜、佐藤かな子です。私は学生時代留学を4回していて、留学は海外での勉強だけでなく、文化の違う国での生活や人との関わりなど、人生においていい勉強になったなと思っているのですが、現在新型コロナウイルスの影響で海外留学する日本人留学生も、また来日する留学生の数も減っています。日本学生支援機構によると、令和2年5月1日時点の来日留学生数は前年比 10.8% 減とのことでした。外務省によると、今月7日時点で全世界からの留学生受け入れを中止しているのは主要7カ国で日本のみとのことです。これが続けば外国人留学生の日本離れが進み、将来的には人材確保にも影響が出ると心配の声も上がりますが、政府はオミクロン株の流行もあり慎重な姿勢を貫いています。日本から留学を志す人にとっても、なかなか厳しい状況が続いています。こんな状況ですが、留学したいあなたがどうにか方法を見つけられることを願っています。私も学生の時、海外で働きながら授業を受けたり、安い短大に席を置いて学費を節約して、いくつか受けたい授業だけ大きなユニバーシティで受けたりと、ありとあらゆる手段で留学をしました。交換留学先が急になくなってしまったこともあったのですが、留学は大学からの交換留学だけではないので、コロナの影響を受けた学生のあなたも諦めないでほしいなと思います。人事の仕事で現在海外留学中の学生さんと話すことも多いのですが、留学方法や場所を変えて留学を実現した方もいました。私は学生当時、飛び立て留学ジャパンという奨学金で留学をしたのですが、調べてみたところ、その他にもいろいろな留学奨学金があるようです。留学奨学金は、金銭面だけではなく、留学計画のサポートや、同じ奨学生との出会いもあるので、個人的にはおすすめです。留学中は、宿題が終わらず夜中まで図書館にいたことや、オレゴンの大きな湖を見に行ったこと、ハワイの綺麗な星空、盛大なアメフトやパーティーなど、一生忘れられない思い出がたくさんできました。このような世の中での留学は、私の頃よりも大変なことが多いかと思いますが、新たな世界を見て、今まで出会えなかった自分にきっと出会えるので、留学を人生の選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。 次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスしてフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では木曜担当佐藤かな子でした。一日元気にお過ごしください。